深夜特急オン・ザ・ロード、いざロンドンへ。2万キロの彼方に。
朗読、斉藤匠、深夜特急オン・ザ・ロード。この番組ははとバス、ユニクロ他各社の提供でお送りします。
日常を抜け出して新しい自分を探す、そんな理由ではとバスに乗るお客様が増えています。忙しい毎日でも小さな旅で一息、その一息が心の中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならはとバス、小さな旅が詰まっています。
旅を続けていると変わるものがある。体重もその一つ。香港で2キロ増え、デリーで4キロ痩せ、ロンドンで3キロ増えた。そんな私の体を変わらず優しく包んでくれたのは
エアリズムインナーです。よく伸びて変わりゆく体型にフィットします。ライフとウェア、ユニクロ。
縮みゆく妻、救おうとする夫、不可思議な世界で描かれる夫婦の愛の物語。 TBS ラジオ公演舞台、銀行強盗にあって妻が縮んでしまった事件。主演花房麻里、谷原章介。4月1日から上演。詳しくは公式サイトまで。
朗読、斉藤匠。
深夜特急オン・ザ・ロード、第17章、果ての岬、南ヨーロッパ2。
私がおぼつかない手つきでボールペンを動かしていると、そこに7、8歳くらいの男の子が近寄ってきた。そしてノートを覗き込んで、こう尋ねてきた。え、書いているの？そうだよ。私が答えると、また尋ねてきた。ピントール？絵描きさん？いや、絵描きさんでしょう。男の子の目は私のコートに注がれている。それでわかった。私はローマでもらった画家の作業用のハーフコートを着ていたのだ。あちこちに絵の具がついている。そんなコートを着てスケッチをしていれば、子供には画家に見えるはずだ。ましてこの男の子のような年齢では、私の絵がいかに拙いものであるかということはわからないだろう。そこで私は意を決して、パートタイムの絵描きになることにした。そう、絵描きなんだ。上手だね。そんなはずはなかったが、子供の目にはそう見えたのかもしれない。グラシアス。私はそう答えて、自分が男の子のスペイン語を理解していることに気がついて驚いた。さっきの老人たちの言葉はカタロニア語だったせいかまるでわからなかったが、この子のスペイン語はよく理解できる。理解できるばかりでなく、自分も片言のスペイン語で答えているではないか。突如、学生時代に習った初等スペイン語が蘇ってきた。ウノ、ドス、トレス、クワトロ、 シンコ、セイス、シエテ、オーチョ、ヌエベ、ディエス。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。ルネス、マルテス、ミエルコレス、フエベス、ビエルネス、サバド、ドミンゴ。月、火、水、木、金、土、日。コモエスタウステ、ご機嫌いかがですか？ケオーラエス、今何時ですか？クワントクエスタエステ、これはいくらですか？会話の常套句が歌の文句のように次から次へと出てくる。私が嬉しくなって喋り続けると、男の子も一緒になって発音を訂正してくれる。大学でのスペイン語の授業も無駄ではなかったのだ。16世紀の宣教師の報告文による試験も全く無意味というわけではなかったのだ。しばしのスペイン語講座が終わると、男の子がおずおずと頼んできた。犬、書いてくれない？よし、やってみよう。大動画化になったようなつもりで、少々調子に乗って書くと、男の子が不思議そうに言った。これ、犬？確かに、犬というよりタヌキに近かった。しかし、私はおごそかに遷した。これが日本の犬なのだ。男の子は私が描き終わると、そのタヌキ犬の絵を手に、ペーロハポネス、ペーロハポネス、日本の犬、日本の犬、と声を出しながら喜んで帰っていった。私は日本の犬の名誉を大いに傷つけてしまったことを申し訳なく思うとともに、いつの日かあの男の子に、この誤った知識を訂正できる機会が訪れますように、と祈らずにはいられなかった。男の子がいなくなり、しばらくすると老人たちもいなくなった。彼らがいなくなると、冬の公園はふっと寂しくなった。それにしても、旅人の相手をしてくれるのは、老人と子供だけだな、とベンチに座ったまま私は思った。観光客を相手の商売をしている人たちを除けば、いつでも、どこでも、私たち旅人の相手をしてくれるのは、老人と子供なのだ。しかし、それを悲しがってはならないことはよくわかっている。なぜなら、まっとうな仕事をしている大人たちに、昼の日中から旅人を構っている暇などあるはずがなかったからだ。バルセロナが老人と子供なら、バレンシアは市場だった。バレンシアの市場は、町の中心の一つである、プラサデルメルカードにあった。プラサデルメルカード。訳せば、市場広場となる。バレンシアに着いた翌日、やはりマドリードへ行くまでの時間に、その市場広場の市場に入った私は、度肝を抜かれた。 小さく分割された店に、肉、魚、野菜、果物、乾物、乳製品など、ありとあらゆるものが並んでいる。その店の数は、数百とも数千とも思える。興奮させられたのは、店の数や品物の数の多さばかりでなく、全体にみなぎっている活気にもよっていた。これほど活気のある市場を見るのは香港以来ではないか、とさえ思った。そう感じさせる最大の理由は、肉と並んで、エビ、イカ、タコ、カキ、ハマグリなどを含む魚介類が充実していたことによるのだろう。水に濡れた新鮮な魚介類を目にしていると、それだけで嬉しくなる。しかも、売り子には、おじさんやおばさんばかりでなく、輝くばかりの頬をした美しい娘さんもいるのだ。私がハムを買った肉屋の店員も妙齢の娘さんで、あまりの笑顔の可愛さに、つい余分にソーセージまで買ってしまった。ハムが100グラム10ペセタ、約50円だったのに油断したこともあったのだが、ソーセージは2倍以上の22ペセタもして慌ててしまった。もっとも、それで110円にしかならなかったのだが。バルセロナからバレンシアまでの道は、海が友だった。その日は風が強かったせいか、地中海とも思えない荒れ方だった。打ちつける波が岸辺の岩にぶつかり、白く砕け散った潮が風に舞う。それはどれだけ見ても見飽きることのない光景だった。バレンシアからマドリードへ向かうバスは、夕日が道連れだった。バスはひたすら平原を突き進んでいくという印象があった。もちろん道の両側には畑があるのだが、冬のせいか作物がないため、ただの平原のように見えてしまうのだ。そこにドカッと大きなスペインの夕日が沈んでいく。マドリードのバスターミナルに着いたのは午後8時を過ぎていた。私はとりあえずソルへ向かうことにした。マドリードへ着いたら、とにかくプエルタデルソルへ行け。ソルからマヨール広場にかけては、安いペンションがいくらでもある。と何人もから聞かされていた。案内所で聞くと、幸いなことに、このエスタシオンスールデアウトブス、つまりバスの南ターミナルは、パロスデラフロンテーラという地下鉄駅の真上にあり、おまけにソルへは、その地下鉄で乗り換えなしで行けるとのことだった。ソルで地下鉄を降り、地上に出て、通行人にマヨール広場の方向を尋ねた。なるほど。教えられた方向に歩いていくと、ホテルやペンションの入った建物が、やたらと目につく。二軒目に入ったペンションで、応対に出てくれた女主人の感じが良かったので、泊めてもらうことにした。一泊120ペセタ、約600円だという。 私は荷物を部屋に置くと、すぐに外に出た。腹が空いて仕方がなかったのだ。マヨール広場の界隈には、いくつもの BAR、バールがあり、どこも賑わっていた。いや、ここはスペインなのだから、BAR はバールではなく、バルと発音するのだった。スペインのバルはどんなシステムになっているのだろう。どのように注文し、どのような払い方をするのだろう。おっかなびっくり、立ち飲み客でごった返している一軒に入ってみた。内部は暗く、どうしたらいいのか戸惑っていると、女友達と飲んでいた男性が声をかけてきてくれた。
桃色クローバー Z 高木れに初主演、映画サマーフィルムに乗っての脚本を務めた三浦直之による最新作は、それぞれの家出が重なって生まれるファンタスティック瞑想ストーリー、パルコプロデュース2024最高の家出。作演出三浦直之、出演高木れに、祈りきららほか、 TBS ラジオ公演で2月4日から24日まで新宿紀ノ国屋ホールで上演。チケット好評販売中。詳しくは03-3477-5858パルコステージまで。
TBS ラジオ公演、林部聡30歳の旅立ち、叙情歌を道連れに、日本の美しい調べを届ける歌の旅、どうぞお越しください。茨城県つくば市公演は3月23日ノバホール大ホールにて開催。詳しくはTBS ラジオホームページのイベント情報まで。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組ははとバス、ユニクロ